そんない雑貨店。さあ、今週も始まりました、そんない雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんがと言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
はい、
久しぶりにこんなボイスでお迎えしてみました。いかがですか。
はい、
あのねなぜこのボイスかとね、はい、DJ ボイスかとFM DJ ボイスかと、もう皆さんお分かりですね。そんないプロジェクトにはですね、そんない美術の時間っていうのがありまして、はい、そちらのパーソナリティをやってらっしゃるラチさんが、
はい、
先日 FM に出演なさったんでしょ。
お、
ベイ FM とやらに。
あ、
メジャーデビューですよ、あの方。
うん、
いや、ちょっと待って、うんうん、メジャーデビューっておかしいぞ。別にポッドキャストがマイナーだってわけじゃないぞ。違う。ね、あのラチさんがですね、ベイ FM に出演されて、
はい、
こちらはですね、パワーベイモーニングっていう番組、朝、月曜から金曜まで通して朝5時からやってらっしゃる番組だったんですね。うんうんうん、ラチさんが出演されたのは火曜日の、出演は7時半からで、うん、告知もあったんですよね。7時15分から告知もあったりなんかして、うんうん、はい、何やら好評だそうじゃないですか。
そうみたいですね。
ベイ FM さんの方で、うんうん、なんかこういう美術のことを喋ってらっしゃる方がいて、こんな素敵な方がいらっしゃるんだったら出てもらおうじゃないかなんてことになって、うんうん、うかうかと出て行ったんでしょ、あのラチさんは。
うか、ね、うかうかとなんでしょうね。
で、なんか大変好評だそうじゃないですか。
はい、
ね、あまり好評だもんだから毎月出るんでしょ、あの人。
らしいですね。
ねえ、聞きました、聞きました。
聞きました。
ね、僕もねリアルタイムで聞いちゃったらさもうなんかね、ドキドキしちゃった。
うんうんうん、
もう身内じゃないですか。
はい、
ね、わ、もう大丈夫かしらと思ってもうなんかね、あの子供の運動会に守る親の気持ち、ちっちゃい子のね、こけないっていうでも堂々たる話っぷりで、
はい、
ちょっとよそ行きだったんじゃない、声
ちょっとね、
ちょっと可愛さマシマシでいったんじゃない。ね、いいじゃないですか、それでね。
いいじゃないですか。
全国というのはね、もともとポッドキャストは全世界配信ですから、
ええ、
ね、全世界を相手にやってますけども、はい、ベイ FM から始まっていただいて、で、ベイ FM もね、あの、ラジコでしたっけ？
はい。
ね、そういったアプリで、いろんなところで聞くことができますし、
うん、
ね、
うんうん、
で、エリアに住んでると、タイムフリーって言って、もう、うん、1週間もすると行けなくなっちゃうのかな。
ますよ、
うん、なので前回のやつはこれ配信の時点ではもう聞けないとは思うんですが、
はい、ね、
これから毎月出演されますから、
うんうん、
ね、そこでもう皆さんどうなんでしょう、そんないプロジェクトのリスナーの皆さんはね、やきもきしながらもうあーって思いながら一緒に聞いていただけるといいんじゃないでしょうか。ラジさん、また頑張ってください。さあ、じゃあですね、はい、我々もですね、
はい、
ちょっとあの美術の時間に近づいてみようかと。
お、
いや、もともと我々ほら芸術文化番組だったじゃないですか。
芸術ね。
ね、もちろん、うん、あのほら9月にも入ったことですし、
うん、
ね、文化の秋、うん、芸術の秋ですから。
秋ね。
ね、まあね、いろいろと理由つけてね、あのちょっと美術っぽいことやっておけばまた注目されるんじゃないかなって。もうね、さすが雑貨店、やることがせこい、
こすい、
こすいね、こすさに自信のある番組ですからね。というわけでですね、ちょっとね、芸術文化っぽいやつをね、
はい、
やってみようかなと思うんですよ。
お、
いや、あのね、そりゃね、ネタとしてね、かぶったりなんかしたらこれはいけないわけですよ。うん、だからね、あらかじめね、ラチさんにもね、お話をしたの、うん、こんな話していいですかって言って、
うんうん、
そしたらね、まあ余裕なんでしょうね、はあ、どうぞみたいな感じで、
え、
ね、あのはいはい、どうぞ雑貨店ですからねっていう感じでねいや、僕もね、遠慮がちに言ったんですよ、
はいはい、
ま、雑貨店なので美術の話とかね、そういった絵の話とかしても、まあ、同じ方向にはいかない雑貨店ですからっていう風にしてお話したらば、
はい、
ですよねっていう感じで返事が返ってきましたね。ですからですね、まあ、安心して、ね、安心しながらもですね、そーっとすり寄っててみようかなと思ってますので、はい、ね、でまあ、なんでしたらば、ね、BFM をお聞きの方々もね、ちょっと興味持って美術の時間なんつってね、はい、聞いてらっしゃる方々が、うんうん、おやこちらもなんつってね、触手を伸ばしていただければ、
うんうんうん、
そのままね、雑貨店地獄にずるずると引きずり込んでやろうと思ってますから、もう出られませんよ、うん、一回決まったら、ね、で今日ですね、何の話をするかって言いますと、
はい、
ヘンリー8世という、
はい、
イギリスの昔の王様の話をしたいと思います。
はい、
こちらはですね、イギリスの王様、16世紀のイギリスの王様でして、で、まあ、イギリスの王様、イングランドの王様ではあるんですが、ですね、はい、エクスカリバーとかは振らないタイプです。
ああそうなんですね。
あの退場宝具とかは振らないタイプの、ね、召喚されない、もう何を言ってるかわからないと思いますが、わからない方ですね、相変わらず、劇場でやっているフェイト、ね、我々アニメ番組でもありますから、はい、フェイト第3章3章だけ見てもわからないけどねっていうのを見ていただいて、ね、何なのかエクスカリバーはと、はい、まあまあまあまあ話戻していきますと16世紀のですね、イギリスの王様です。
はい、
エクスカリバーは振らないけれども、とんでもないものを振ってますよ。
え、
この方はですね、英国国教会、イングランド国教会を開いた人なんですね。
はい、
でですね、もともとイギリスっていうとね、ローマンカトリックなわけですよ。
うん、
ですがなぜ彼はローマンカトリックを捨てたのかと、そしてなぜ英国国教会を開いたのか、
うん、
そしてどうして彼の肖像画は真正面を向いているのか、うん、肖像画って真正面向いてるもんじゃないのと思われるかもしれませんけれども、
はい、
ここにはですね、深い深い理由があったんですね。
うーん、
なのでそこらをですね、本日はお話ししてみたいと思います。それでは今週もそろそろ始めてまいりましょう。今週もそんな雑貨店へ、
エクスカリバー。おーい、
そんな雑貨店。さあさあさあ、下平さん、
はい、
ヘンリー8世についてお話をしてまいりますけれども、
うん、
この方のですね、肖像画ってご覧になったことあります？
あるのかな。
多分ね、どこかであるんだと思うんですけども、うん、腰にね、両腰に手を当ててグッとこっちをね、はい、見つめているっていう肖像画なんですよ。
はい、
これがね、なんで真正面向いてるのか、まあ疑問はないんですよ別にね、うん、肖像画って真正面向いてることありますからね、うん、でもね、うん、この肖像画はとってもね、革新的だったんです。
お、
じゃあそこに至るまでのお話をしていきますけれども、まずはですね、イギリスの宗教についてもう一回思い出しておかなくちゃいけません。はい、
うん、
もちろんイギリスの宗教は多くはね、キリスト教なんですね。ローマンカトリックなんですよ、はい、
うん、
イギリスにですね、キリスト教を伝えたのは教皇グレゴリウス1世と言いまして、だいたいですね、西暦600年くらいのことなんですね、
うん、
でそれ以来ずっとキリスト教だったんです。なのにですね、はい、うん、ヘンリー8世、この方の治世はですね、1509年から1547年ですね、16世紀、
うん、
16世紀末になって突然イギリスローマンカトリックやめるってよって話になったんですね。
ええ
要はですね、ヘンリー8世が、
はい、
俺が神だって言い始めたんです。
お
で、神なんだから真正面から書けよということを言い始めたんですね、端的に言うとね。
あ、なるほど。
いや、ね、世界史とかね、ちゃんとやってる方々からするとね、お、ちょっと待てって言われると思います。もうそろそろね、この時点でね、ラチさんがね、ガタッとね、腰を上げてると思う。もうどうせ雑貨店だろうとは思ったけど、お前適当なこと言ってんじゃねえぞと。ね、まあ。これね、この、神なんだから真正面から描けよっていうところをですね、分かっていくためには、はい、うん、話はですね、古代ギリシャにまで遡らなくちゃいけないんですよ。
うん、
行きますよ一気に。
はい、
ですね、話は2500年くらい前に遡ります。
はい、
バルカン半島にはですね、アテネとかスパルトといった都市、 まあ、都市国家というんですけども、それぞれが独立していてね、都市国家っていうのがいくつも存在してました。でそれらがですね、同盟を結びましてペルシャ戦争っていうのに勝利するんですね。でこのペルシャ戦争に勝利したあたりでギリシャ文明はですね、黄金期を迎えます。まあ僕らがねよく想像するようなギリシャ文明、もうエーゲ海っていう、ああいう感じですよ。でね、この時代のねギリシャでの美術ってね、とにかく美しいものが大好きなの。どれぐらい大好きかっていうとですね、事実をねじ曲げるほどに大好きなんです。古代ギリシャっていうと、もう一個ね、オリンピック発祥の地として知られてるじゃないですか。
はいはい。
でこのオリンピックで勝つっていうのは当時大変な名誉でね。
うん。
もうね、その名誉影響たりはね、現在の日ではないんですね。何しろね、優勝するとね、彫刻まで作ってもらえたりするんですね。
おお。
公式にはね、その当時のオリンピック優勝って、オリーブの枝を編んだ冠をね、もらえるだけっていうことが、公式には残ってるんですが、うん、
はい。
でも実際にはね、各都市国家がね、やっぱり名誉かかってますから、
うん。
オラガ都市国家の、オラガっていうのかな、オラガ都市国家の、ね、やつが優勝したんだって言ってね、やっぱしのぎを削るわけですよ。
うん。
なので優勝すると、都市国家がね、優勝者に賞金出したりしてるんですね。
はいはい。
で、アテネにはね、優勝者には500ドラクマを出すっていう法律もあったぐらいなんですね、うん、法律で賞金決まってます、
うん、
で彫刻もやっぱり名誉ですからね、優勝すると作ってもらえるんですけども、うん、この彫刻がですね、本人には似てません。
え、
何しろですね、美しさを追求する時代でしょ。
ああ。
なのでオリンピック優勝者の彫刻もね、
なるほど、
似せることよりも美しさ優先なんですね、
うん、
だってよく考えてください。レスリングとかやってるでしょ。
はい。
まあ多分ね、鼻の骨折ったり耳がもうぐちゃぐちゃになっちゃったりね、いろいろしてると思うんですよ。
はいはい。
それをまあそのまんま作るよりも美しくしようぜって言って、もう本人がブサイクだろうがなんだろうがね、
あ、
とにかく彫刻はかっこよく美しく作られてたんです。
はい。
そんなですね、美しさ追求が行き過ぎちゃった感のあるギリシャですが、
うん、
紀元前146年、
はい、
イタリア半島からですね、ローマ帝国が攻めてくるんですね、
うん、
で、まあ、彫刻作りに忙しかったんでしょう。あっさり滅ぼされます、
うん、
いや戦ったとは思うんだけどもね、滅ぼされてしまいまして、
はい、
でローマの人々ね、攻めてきたローマ帝国側の人々ね、
うん、
実はねギリシャ大好きなんですよ。ギリシャ文明大好きなの。
ほう。
どれぐらい好きかって言いますと、ギリシャの神話を自分たちの神話にしてしまったくらい好きなんです。ギリシャ神話って聞いたことありますよね。
はい。
ペルセウスガーとかね。
うん。
オリオンガーとかそういうやつ。
うん。うん。
でも、ローマ神話ってあんまり聞いたことなくないですか？
ああ、ないですね。
っていうのもですね、ローマ神話ってね、ギリシャ神話とほとんど同じなんですよ。
あ？
なぜならば。
はい。
ローマがギリシャに攻め込んだ時に、自分たちがね、もともと持ってた神話捨てたんですね。ギリシャのいいなーって言って。神様の名前だけね、自分たちの神様のものを当てはめたんです。だから、リメイクしたんですね。でもこれ、リメイクって大体ダメになるじゃないですか。
まあ、まあね。
ね、まあ、どの映画かは言いませんけども、リメイク映画ってほら、ね、
愛が行き過ぎちゃってね。
そうなの。猿のプラネット的なやつとか、それからね、ベン、ハーっていう、ね、ベンハーってね、あ、言っちゃったもん。ベンハーってね、リメイクあるんですよ。
え？
昔のベンハー、傑作中の傑作と言われてる名作中の名作ですね。あれもですね、リメイクあるんですけども、知らないでしょ？
知らない。いや、
そうですよ。日本で公開されてませんもん。ねえ、あまりの出来の悪さにですね、日本での公開は控えられたぐらいで。それからですね、狼男って映画ありますね。
はい。
これもですね、リメイクされて、ウルフマンっていう映画があるんですが、ですね、これもですね、まあ、話題にならないくらいにもう悲惨な。でもね、このウルフマンっていうのはね、出演者すごいんですよ。はい、アンソニー・ホプキンス。
お、
羊たちの沈黙の、
はい、
レクター教授ですよね、
うん、
レクター博士をやってるアンソニー・ホプキンス、それからね、ベニチオ・デルトロ出てるのよ。にもかかわらず一切我々の耳に入ってこないっていうぐらい、
うんうん、
ね、リメイクっていうのはね、大抵そういうことに なるわけですね。
あ
で、ローマ神話も同じで、これはまあリメイク版はね、ほとんど忘れ去られてしまうんですよ。でね、ギリシャ美術の方もローマ人は大好きで、
はい、
ギリシャ美術をね、盛んに模倣した美術品を作ります。
うん。
でも、その当時はね、美術品を模倣するっていうのは当たり前のことだったので、これも盛大に大規模にね、うん、行われてたんですね。
はい。
で、このパクリ、模倣のおかげで、ね、模倣のおかげで、今の我々は、古代ギリシャの、ね、美術を知ることができるんですよ。実はね、あの古代ギリシャの美術品ってほとんど残ってないんですね。
へ、
残ってるのはね、ローマがコピーしたものなんですよ。その意味でローマ美術の最大の業績はギリシャ美術を正確にコピーしたことと、このようにも言われてます。
なるほど。
で、ね、ローマで作った彫刻のうちコピーではないものももちろんあるんですね。でコピーでないものはギリシャ時代のものとはちょっと違う特徴があります。
はい。
ギリシャ時代の彫刻の特徴はとにかくもう美しく理想の追求でしたよね。
うんうん。
この時代に生まれたかったな。そうすればほらね、彫刻とか絵描いてもらうときにかっこよく描いてもらえるんじゃなくその前に業績を上げろ業績をとね。でね、あのギリシャ時代は本人に似てなくても構わないっていう美の追求でした。それがね、ローマオリジナルのものはかなりね、本人に似せたもの、リアルなものになっていきます、
うん、
ローマ帝国ってね、とっても広い広い領土を持っていたので、
うん、
その隅々までね、皇帝の権威を行き渡らせる必要があったんですね。
はい。
で、そのために皇帝の彫刻をね、街道沿いとかね、砦に置いたわけなんですよ。ここはね、帝国の領土なんだと、お前たちは皇帝の下で生きてるんだぞってことを知らしめるために、
うんうんうん、
ところがですよ、この彫刻がもし皇帝と似ても似つかなかったらどうなりますか。
え、
本物見た時においおいおいってなるでしょ。
うん。
例えばですよ、
はい、
じゃあ誰にしましょうかね、ブラッド・ピットにそっくりの彫刻を置いて、
うん
うんうん、ね、これが皇帝陛下であると、
はい、
お前たちは彼の元にもうブラピニのね、彼の元に、うん、生きてるんだぞってことを教えといて、いよいよ皇帝がやってまいりましたと、
はい、
視察に来たぞと、
うん、
僕来たらどうします。
誰ですよね。
でしょう。多分誰で済まないじゃないですか。下平さんの場合、
え、
石投げるんですよ。なんか来たーって言って、変なの来たーって、勘違いしてるの来たーって言うでしょう。そういうことが起こっちゃうんですね。なので、まあ多少は美化してるかもしれないけれども、
うんうん、
和田をブラピにするわけにはいかず、ね、多少はまあ鼻高くしたかもしれないけども、現実的なね、写実的な感じの彫刻っていう風にローマ時代オリジナルのものはなっていきます、
うん、
でそのギリシャ大好きのローマは、その後ですね、分裂したりしながら1453年まで続くんですけども、
はい、
その途中でですね、西暦392年、それまではね、ミトラ教とかいろんな宗教がね、ローマ帝国の中認められてたんですが、
うん、
392年ね、キリスト教を国の公式な宗教、国教にします、
はい、
キリスト教の力がどんどんどんどんこう増してきてね、
うん、
で弾圧するよりはこいつら認めちゃった方が早いねってことになって、もうキリスト教は国の公式な宗教ですってことになります、
はい、
でこうなったことでですね、ローマの美術にはね、キリスト教の影響が強く現れることになるんですよ、
うん、
その一つがね、肖像画の衰退なんですね、
うん、
肖像画、肖像って個人の姿を表したものでしょ、
うん、
例えばミロのヴィーナスとかね、モナリザとかね、
うん、
で昔はね、宗教と政治ってすごく密接に結びついてまして、
はい、
例えばね、王様がね、偉いのは、うん、神様からその権力を与えられてるからだよとか、
うん、
神様が決めたんだから人民は、国民は、市民は王様に逆らっちゃいけないよとかね、まず宗教は国を治める基本になってたんですよ、
うんうんうん、
こういうのをね、王権神授説とかって言いますけども、
はい、
ね、今みたいにね、国民に権利があるなんて考えはね、まあ、せいぜいね、300年くらいの歴史しかないんですね、
うん、
僕らにとってはもう国民主権が当たり前じゃんと思いますけども、
はいはい、
そんな歴史はね、まだまだ300年くらいなんですよ、
うん、
でこういった王権神授説とか帝王神権説なんて言うんですけども、
はい、
で、こういったものを使って、宗教、まあ、宗教と政治密接に国を治めたわけなんですが、
うん、
その一方でね、個人の姿を表した肖像画がどうしてなくなってしまったかっていうと、世の中がね、神様中心の考え方になってしまったからなんですね。ほら、王様に権力を与えなくちゃいけないでしょ、
はいはい、
この背景として宗教、神様信じてもらわなくちゃいけないと、
うん、
そうすると神様だけは絵を描いていいよってことになっていくんですよ。
うん、
だから神様中心なので絵画とかね、彫刻も神様を描きましょうと、うん、でも神様だけ描いてもよくわからないじゃないですか、
うん、
だって見たことないもの、みんな神様
ないですね、
うん、います神様見た人。ですね、ご覧になったっていう方がいらっしゃったらば、
はい、
メールをお寄せいただくかちょっと見ていただいてちょっとね、ねーっていう感じ で、
うん、
ですね、なかなか見てもわからないんですね、
はい、
なので聖書っていう物語の中を、物語の中の場面を中心に描いていくことになります、うん、例えばいろんな人書いてますけども、有名なダヴィンチの受胎告知とかね、
うん、
マリアがいて、で大天使ガブリエルがいて、であなたは今神の子を宿しましたよなんていう風にして告げて、うん、マリアがマジかってびっくりしてる絵、
うん、
そういうやつね。でこういうシーンを描くことで、キリストがね神聖な存在なんですよとか、キリスト教の教えってこうなんですよってことをね、はい、広めていくわけなんですよ、
うん、
でその分ね、誰かを単独で描く、つまりは肖像画とか肖像っていうのが描くことが少なくなっていくんですね、
うんうん、
でもしね肖像画を描いたとしても、これはやるのやめようねっていうルールができます。
はい、
それがですね、真正面から人を描くってことなんですよ。
うん、
真正面から描いていいのはね、キリストだけになったんですね。
へ
え。だから割とキリストの絵って真正面からこっちをガッと見ているっていう絵が多いのは、そういう理由がありましてね。
あ、なるほど。
そうそうそう。また目でね、こっち見られてるっていうと、やっぱりこうインパクトがあるじゃないですか、うん、真正面から見るとね、
は
い
は
い、
うん、
なのでそういう点でやっぱり権威をつけるためにも、キリストだけ真正面から描きましょうってことになりました。
はい。
でね、ローマ帝国の影響下にある国にはね、こういうルールがだんだん広がっていくんですよ、
うん、
で広がって広がって広がって、ローマ帝国が分裂した後も、元ローマ帝国の国々にはその影響が残っていきます。でローマ帝国はですね、西暦395年、キリスト教をね国教と認めたすぐ後に東と西に分裂しちゃうんですね。で分裂して、その80年後、
はい、
まず西ローマ帝国が滅びます、
うん、
あのね、ローマ帝国ってね広かったのよ、
うん、
最盛期のローマ帝国ってね、地中海沿岸全域でしょ、はい、で北の方はねイギリスにまで伸びてるんですね。
おお、すごい。
で西ローマ帝国が滅びちゃったので、現在のイギリスの基礎ができることになります、
う
ん、
はい。
ちなみにね、ローマ帝国に支配された頃のイギリスってまだイギリスとは言わないんですね。
ん？
ブリタニアって言うんですよ。
あ、
聞き覚えがありませんか、下平さん
はい、とっても
とってもありますね、
はい、
我々文化芸術番組でもありますけどもね、アニメ番組でもありますので、はい、オールハイルブリタニアっていうぜひ皆さんもですね、若元ボイスで、ね、はい、真似していただきたいと思いますけども、はい、ね、ルルーシュルルーシュね、
はい、
わからないキーワードをですね拾っておいて後で調べてくださいね、
はい、
ルルーシュルルーシュで、そのブリタニアなんていうふうにして呼ばれてました。
はい。
でブリタニア、イギリスもローマ帝国の影響を受けまして、
うん、
絵の描き方もねこのルールに従うんですね。ところがですよ、時代は続いていきますね。東ローマ帝国時代の末期になりますと、
はい、
ルネサンスというブームが起こるんですね。でルネサンスってね、文芸復興とかって言いますが、
うん、
もうちょっとね簡単に言っちゃうと、人間中心でいいんじゃないのっていう考え方なんですね。興味の対象がね、だんだんね神様から人間に移っていったんですよ、
はい、
だから、ね、何でもかんでも神様の奇跡とか、ね、神秘だったものが、
うん、
あ、じゃあもうちょっと違う見方してみようかってことで科学も発展していきますよね、
うんうんうん、
これはねルネサンスの影響なんですね、やっぱりね、
うん、
でだんだんだんだん興味の対象が人間に移っていったので、次第にね、はい、肖像画も描いていいんじゃねえかなってことになっていくんです。
うんうんうん、
ただしやっぱりね、 真正面から肖像画を描くっていうのはちょっと抵抗があるんですね。
うんうん、
まあね、あの我々もあのお墓とかね、
うん、
で、まあ、もちろんいろんな捉え方がありますし、信心深い方々、はい、信仰厚い方にはちょっと失礼な言い方になっちゃうかもしれませんけども、うん、多くの場合お墓って石じゃないですか。
うん、
でも石だからって言ってね、あの踏みつけたり土足でね、踏みつけたりとかってなかなかできないでしょ、心理的に。
うんうん、
それと同じでね、肖像画を描くのはいいけど、やっぱり真正面から描くのってちょっと気が引けるよねってことになるんですね。
うんうんうん、
だからね、この時期の肖像画ってね、まだまだちょっと斜め、あの4分の3正面像っていうんですけども、うん、ちょっと斜め向いてるよっていう描き方がね主流なんですね。
うんうん、
なので皆さんモナリザ想像してみてください。
はあ、そっか。
モナリザ別名ラ・ジョコンダって言いますが、あれ、
うんうん、
こっち見てます、真正面から。
真正面ではないですよね。
でしょ、目線はこっちだけども、
うん、
ちょっと体をひねってるというかね、
はいはい、
ちょっと向かって左を向いているっていう肖像ですよね。
はい、
これね、4分の3正面像と言います。モナリザはちなみにですね、1503年から1506年にかけて描かれていて、まだあれ完成してないんですよね。
うん、
なんか左手とかあの完成ちゃんとしてないんでしょ
らしいですね。
ね、うん、でなんか後ろの、これは完成してるかしてないか分かんないですけども、後ろの地平線とかが右の窓と左の窓で高さ違ったりするんでしょ、
うん、してるみたいですね。
あとなんか輪郭線がないんでしょ、
うん、
すごいんでしょ、
すごいみたいですよ、
ね。詳しくはそんな美術の出た出た出た、詳しいとこ全部他の番組にぶん投げるだってこの間やってましたもん、あの理科の時間 B でね、
はい、
我々そんなプロジェクトの中にはね、そんな理科の時間 B っていう番組がありますけども、
はい、
そちらでですね、我々がエアコンの話をねした後、うん、やはりですね、理科の時間 B としてはですね、黙っていられなかったんでしょうね。ちゃんとした説明をね、
はい、
してくださいましたよ。我々あのギュッとこう気体を、液体をガッギュッと、気体をギュッと液体にして、それをバッと気体に戻してこう冷やすんですなんていう、うん、ざっくりした説明したら連動企画だから美術の時間でもきっとね、連動企画なんてすごすぎて分かんないもん、モナリザとかね。モナリザはこう真正面、嫌でしょ、モナリザ真正面こっちガッと見せたら、
うん、ちょっと迫力強いかもしれないですね。怖いですよ、
あれがこっちをガッと見てたらなのでね、4分の3正面像という書き方をしています。
はい、
さあここでようやくですね、ヘンリー8世に近づいてくるわけですよ。
うん、
ヘンリー8世はね、ローマンカトリックやめるってようでおなじみですが、
はい、
元々はね、とっても熱い信仰心ローマンカトリックに対して持ってまして、
うん、
キリスト教のね、教皇とね、ローマの教皇ととても親密な関係にあったんですね。
うん、
でヘンリー8世の時代、16世紀の最初ぐらいですね、この当時はね、宗教改革の嵐が吹き荒れている時代なんですね。
うんうん、
で彼はですね、それに対して七秘跡の擁護っていう本を書いて教会を守ろうとしてます。
うん、
この秘跡っていうのはいわゆる宗教儀式みたいなものでして、キリストが起こした奇跡を再現するといいますか、こんなことやったんですよってことをみんなに知らしめるための儀式を秘跡っていうんですね。
うん、
でこれが7つあるけども、これを擁護するっていう本を書いて教会をね、ローマンカトリックを守ろうとしてるぐらいなんです。でこれでね、バチカンのローマ教皇から信仰の擁護者っていうね、公式な称号をもらうんですよ。でちなみにね、この称号はヘンリー8世の後継ぎたちだから、
はい、
イギリスの王様、女王様ですね、代々受け継いでまして、
うんうん、
現在のね、エリザベス2世もこの称号を持ってます。
へー、
イギリスのね、あの王様、女王様って称号いくつも持ってるんですが、そのうちの一つ、エリザベス2世の称号の一つが信仰の擁護者なんですね。
へ
ー、でヘンリー8世自身はですね、
うん、
彼すごいんですよ、イギリス王室史上最高のインテリって言われてるんです。すごいの、あのね、英語喋れるんですよ。
はい、
いやもちろんそうなんですけども、
うん、
英語の他に、うん、ラテン語、
はい、
フランス語、
うん、
スペイン語、
うん、
読み書きペラペラ、ね、そしてダンス、
うん、
プロ級、
うん、
馬術、馬ですね、はい、プロ級、はい、 作曲、
うん、
完璧、
はあ、
っていう、もう才能がこぼれちゃってるタイプ、
うん、
でそんな彼がどうしてバチカンと対立してね、
はい、
たもとを分かってしまったのかと、
うん、
一言で言っちゃうとですね、女性問題です。ヘンリー8世はですね、
はい、
即位してすぐ1509年にキャサリン・オブ・アラゴンと結婚します、
うん、
ね、しかしですね、残念なことに王位を継承する男の子に恵まれないんですね。
あ、
そこでですね、キャサリンと別れて、その後アン・ブーリンっていう女性と結婚しようとします。
はい、
でこの方はですね、アン・ブーリンさんはですね、もともとあの前の妃のキャサリン・オブ・アラゴンのお付き次女だったんですね、
うんうん、
でこの辺のですね愛憎劇はあのブーリン家の姉妹っていう映画がありまして、
はい、
これ割、まあ新しいって言っても10年くらいは前になるような気がするんだけども、ナタリー・ポートマンってご存知ですかね、下平さん。
はい、
レオンのね、
うん、
あのレオンの子役といいますか、可愛らしい、うんうん、それから、アミダラ女王ですよ、スターウォーズエピソード1から3の、
はい、
ね、僕は1から3好きですよ、ね、うん、あのナタリー・ポートマンがアン・ブーリンを演じておりまして、
うん、
まあ綺麗綺麗で悲しくて、で、うん、あ、うん、あってなっていく映画で、これ見るとね、この辺の愛憎劇よくわかりますのでおすすめします。
はい、
でですね、結婚したいんです、アン・ブーリンとヘンリー・ハセは、
うんうんうん、
しかしですね、バチカンを中心とするローマンカトリックはですね、離婚を認めていないんですね。で頼むんです、ヘンリー8世ローマ教皇に、男の子生まれないし離婚して新しいお妃様と子供作りたいからお願いって言って、うん、ところがですね、かたくなにローマ教皇は認めてくれないんですね。で何度頼んでも認めてくれないので、
はい、
へそ曲げるんですね。
ああ、
じゃあもういいもんぷいって言って1534年にローマンカトリックから離れて英国国教会を作ってしまいます。
おお、
ね、この英国国教会では一応ね、プロテスタントっていうのに入ることになるんですけども、流派としては、はい、
うんうん、
このプロテスタントはですね、離婚認めてるんですね。
ほう、
なのでこっちに行くって言って、
うん、
ただね、競技場はね、別にカトリックが嫌いで辞めたわけではないので、
うんうんうん、
大半はカトリックなんですけどね、競技は。
あ、
ただそのプロテスタントいいとこ取りって言っていいのか、ね、彼にとってのいいとこ取り、離婚できるっていう点を取り込んで、うんうん、英国国教会っていうのを作ります。
はい、
でね、プロテスタントの方にはもう一個特徴がありましてね、
はい、
あのプロテスタントはね、偶像崇拝を禁止してるんですね。
うんうんうん、
あのプロテスタントっていうのはもともと抗議をするもの、抗議ってあの抵抗するとかの抗議ですね、違うぞって言うっていう、はい、
うん、
あの抗議をするものって意味でして、カトリックがね、やっぱりこう乱れてしまったというか、ね、権威が失墜したりちょっと汚職があったりしてね、で宗教改革ってなっていくんですけども、
うん、
その一つとしてね、偶像崇拝してるのはいけないよっていう風にプロテスタントは抗議の声を上げます。もともとね、あの旧約聖書には偶像を作っちゃいけないよっていうのがあったんですよ、
うんうん、
なのでプロテスタントはそこを守って偶像をね、つまり絵とか彫刻を拝んだりしちゃいけないよっていう風にしていきます、
うん、
なのでね、カトリック教会の十字架にはキリストの像がついてるんですけども、
うん、
プロテスタントの教会の十字架にはね、キリスト乗っかってませんよ。
おー、なるほど。なので
教会見るとね、そこで分かったりします、うんうんうん、
はい、
でですね、自分の女房と別れたいばっかりにバチカンから離れた自分の女房と別れる前にバチカンと別れてしまったヘンリー8世は、
うんうん、
イギリス国教会の権威を示す必要があったんですね。
はい、
俺が始めたぞと、うん、もうカトリックじゃないぞと、
うん、
かといってプロテスタントでーすっていうわけにもいかないので、
うん、
俺神ですとね言うわけでそこで行ったのがね、真正面から自分の肖像画を描かせるってことだったんですよ。
うん、
で自分を真正面から描かせて、こっちをねガシッと見てるんですね。なので俺が神ですっていうことの、まあ、根拠ではないですけども、
うん、
こう権威づけをね、
はい、
それで怠って、俺が一番偉いんだと示すわけなんですね
お、
でちなみにですね、ヘンリー8世、
はい、
この後アンブーリンと離婚します。
お、
アンブーリンと別れただけではなく、この後ですね、ジェーン・シーモアさんと結婚します、
はあ、
このジェーン・シーモアさんは誰かって言いますと、アン・ブーリンさんのお付きの人でした。
あ、
お付きにお手つきしちゃうっていう。
ああ、
ところがですね、お手つき終わらないんですね。その後さらにですね、ジェーン・シーモアの後アン・オブ・グレーブスと結婚し別れ、キャサリン・ハワードと結婚し別れ、
え、
キャサリン・パート最後結婚しますですので、こういった変遷を経てしまったので、彼ね、あの王室、英国王室史上最高のインテリって言われてるんですよ。
はい。
それなのに公職王とも言われてるんですね
そうですか。
さあ、下平さん。
はい。
今日はね、ヘンリー8世についてお話をしてまいりましたけれども。
はい。
まあ、ヘンリー8世に絡めて、まあ、
うん、
ギリシャからの美術の流れといいますかね、うん、肖像画の流れ、うん、そしてイギリスの王室についてチラッと、ね、
はい、
世界史って勉強すればするほどイギリスが嫌いになる。ね。今回はね、ヘンリー8世が嫌いになってしまうんだけれども。
はい。
まあまあまあ、こんだけね、でもまあ、うん、うん、まあ、しょうがないのかな、王様だし、とは思うけども、あの、切れたりくっついたりがね、多すぎるんじゃないかと、そして公職王ですよ、呼ばれ方が。
ね。
好き者王と。ねえ、いろんな、こう、英雄王とかね。
はい。
征服王とかね。
はい。
まあ、満身王なんつもありますけども。
うん、うん。
ね。いろんな呼ばれ方しては、騎士王とかね。
はい。
ありますけども、公職王って。そういったものをね、今日も知ってしまった。あ、もう一個ね、英国国教会のね、はい、特徴言いましょうか。
あ、はい。
これイギリス国内での話になりますが、
うんうん、
英国国教会ではね、あの英国国教会の教会を、それだけをチャーチって言って、
はい、
他のはね、チャペルって言うんですね。
へえ。
なんか我々のイメージ、まあ我々ね、キリスト教ではないですし、詳しくはないんですが、
はいはい、
でもあの、なんとなく、チャーチって教会、チャペルは結婚式するところっていうイメージが、うん、
はい。
怒られる、また怒られる、ちゃんとした人たちに怒られる。
いやいや、でもその通りです。
そんなイメージがありますよね。
うん、ありますあります。
ですが、イギリス国内ではですね、英国国教会の教会をチャーチ。他の教派、宗派はね、チャペルっていう風にして呼ぶんだそうですよ。
へ
ぇ、でですね、有料版の方ではですね、この後。
はい。
ヘンリー8世のですね、
うん。
さらに別の女たちと。
え、さらに
何ですか、アン、キャサリン・オブ・アラゴンとアン・ブーリンとジェーン・シーモアとアン・オブ・グレーブスとキャサリン・ハワードとキャサリン・パーで終わったと思いました？これ、結婚した人ですからね。
あ、そういうことか。
結婚した相手だけでこれですから、ねえ、そら、ねえ、なんて話と。
ああ。
でもね、あの、どうしてそもそもそんなに男の子欲しかったのよ、と。
うん。
イギリスって女王ありじゃありませんか。
はい。
なのに、ヘンリー8世はね、男の子が欲しくて欲しくてしょうがなかったんですね。
うん。
で、なんでかと。いう話をですね、うん、有料版の方ではしてみたいと思いますので、うん、ぜひともそちらもお聞きいただければなと思っております。
はい。
さあ、下平さん、ここからですね、
うん、
全く関係ない話しますよ。
うん、うん、
あのですね、
はい、
最近気になる漫画がありまして。
あ、はいはいはい。
ネットでね、
うん、
いろいろ漫画見ることができるじゃないですか。
はい。
あのピクシブとか、
うんうんうん、
そういうなんかいろんな漫画サービスとかがあったり、それからね、はい、作者の方ご本人がツイッターに一部上げてらっしゃったりしてね、
うんうん、
で、ですね、それでうっかり見つけちゃった漫画がありまして、
はい、
これはですね、名前出してもいいんだよね、あのね、
はい、
イチャイチャするとお金が湧いちゃう二人の話っていうのがありまして、
うん、
これはですね、なんでやねんっていう設定はありますよ。うん、設定はなんでやねんと。うん、もうですね、大学生の二人なんですよ。男の子、女の子。はい、で、この子たちがアパートの隣り合った部屋に住んでるんですね。
う
でですね、1話目になるのかな、前日談もありますが、1話目がですね、いきなりこのところ始まるんですね。隣の部屋の可愛い女の子がトントントントンって来て、すいません、明日家賃の支払いなんですが、お金がなくって、今夜泊めてくれますかって言って、男の子の部屋に来るんですよ。
はい。
これはもうけしからんじゃないですか、お金がない、今夜泊めてください、こらとね、思うわけですよ、ところがですね、この二人は、はい、なんかするわけではなく、イチャイチャすると別にチューするとかではないんですよ、要はね、恋心が動くとなんですよ、
はい、
ドキッとしたりキュンとしたりすると、お金がどっからともなくチャリーンって降ってくるっていうそういう二人でして、
はあ、
しかもこのお二人はですね、非常に貧乏なんですね。なので仕方なく二人はですね、
はい、
添い寝をしたりね、指を触れ合ってみたりして、でお金が湧くっていうのを利用して家賃を払ってみたり、ジュース飲んだりねっていうことをするんですよ。でね、この二人がね、そういうことやってるうちに本当に好きになってっちゃうの。でも好きになっちゃうんだけど、最初はやっぱりお金のためにちょっと仲良くするっていうことで始まっちゃったので、
はいはい、
今更好きですって言うとね、やっぱりお金目当てなんじゃないのとかって思われるんじゃないかなってお互いに思ってるんですよ。なので好きなんだけど好きって言えないしだから積極的にもいけないしっていう、でもね好きなの。でね、またね、絵がね、うんと可愛いんですよ。
へぇー。
二等身とかね、三等身とかってデフォルメされてるんではないけども、多少等身がちっちゃくってっていうぐらいなんですが、でもね、すごくね、丁寧な絵でね、僕好きなんですね、この絵が。で、そんな絵をですね、この方はですね、常盤さんっておっしゃる方かな？作家さんは。
はい。
でね、和がね、ちっちゃい和なんですよ。ひらがなで陶器、ちっちゃい和っていう、この方がですね、ツイッターにあげて、まあ、気になったらば皆さん、陶器、和で、ツイッター検索とかね、はい、ツイッター以外でも出てると思うので、検索していただけると思うんですが、ですね、単行本が出てまして、
はい、
イチャイチャするとお金が湧いちゃう二人の話っていうのがね、アマゾンでね、注文したんです、私。
はい。
ですね、注文したんですよ。アマゾンって早いじゃないですか、来るの。
はい。
ね、下手すりゃ翌日来るじゃないですか。なんかプライムだかなんだかに入ってると、当日来ちゃったりするんでしょ？
ですね。
で、ちなみに我々そんなプロジェクトのホームページ行っていただくと、ね、アマゾンのリンクが貼ってありまして、もちろんここを踏んでからですね、和田は注文しましたよ。ね、
はい、
ここを踏んでいただくと、多少こちらに運営費が、ほんのね、数パーセントだか入ってくるそうなので、ご協力をお願いしたいところなんですが。
うん。
でね、リンク踏んで、注文したんですよ。
はい。
今日アマゾンというか、黒猫山本さんから電話が来まして、すみませんと、ご注文いただきましたね、和田さんと、はい、そうでございます、私が和田でございますと、そしたらですね、すいませんすいませんって平謝りするんですね。なんですか、はい、どうしましたって言ったらば、聞いてみたらば、和田様神奈川県にお住みで、アマゾンでこういったもの何か商品ご注文されたと思うんですが、ですね、手違いで私が間違えまして、今商品は沖縄にありますって言われました。
あ、事故だ、運送事故だ。
なぜだ。なぜゆうなさんの元に行ってしまうんだと。
あ、混じっちゃったんです ね、きっと。
我々そんないプロジェクトのね、ブログをホームページの方で書いてくださってるゆうなさん、沖縄在住ですけども、はい、ね、なぜかそちらのゆうなさん変な引力持ってねえか。いや、ゆうなさんの住所とか書いたわけではないのよ。
うんうん、
ちゃんと和田の住所で Amazon 登録してありますから、はい、届くはずだったんですよ。
うん、
ところ、和田さんすいません、ご注文いただいて届けます。今日届くはずだったんですけども、今沖縄にありまして。多分ね、それ、もちろん、あっちゃいけないです、そういうミスはね。
はい。はい、
だけども、まあまあまあまあまあまあとは僕は思うんですよ。
うんうん、
でも僕ね、爆笑しちゃいまして、電話もらって。沖縄ですかって言って。 そうなんです。本当にね、もう泣きそうな声ですいません、本当に申し訳ないっておっしゃるんです。女の方だったんですけども、うん、僕も楽しくなっちゃって。沖縄ですか。そうですか。この、ね、コロナウイルスでなかなか旅行もできないこの最中に、僕の荷物だけが沖縄に、あ、すいません、すいません。いや、いいですよ。僕の代わりに沖縄に行ってくれたと思えば、ねもう、ぐらっと回ってきてくれたら、むしろコストとかかかっちゃって、こちらこそ申し訳ありませんって言ったら、いや、とんでもないって言ってくれて、ね、いや、いいです、いいですって言ったら、すいません、ありがとう、そう言っていただけると本当に助かります。多分ね、文句も来るんでしょう。家間違えた、はい、家間違えちゃいけないけども、ね、でもそんな僕は、笑っちゃうタイプの人間なのでいやそうですか沖縄ですかうれ羨ましいな荷物って言って最後そちらの方も笑ってくださいましたけども、
はいはい
ね、なのでですねこれだけ気に入って僕ね、うん、十何話かツイッターで読めるんですよこの作品無料でね、はい、いやもうもきもきもきもきしながら読んでたの
うんうん、
僕ね、少年漫画よりも少女漫画が好きなタイプなので、
はい。
もう、あ、近づくけど、遠ざかる二人みたいなのはね、あって思いながら読んでて、あ、続きは、うん、続きは、続きは、有料か、いや、買おうじゃないかって言って、サクッと買ったんですよ。
はい。
よし、届くぞ、届くぞって待ってたら、僕のモキモキは今沖縄にあるわけですよ。早く届けて、モキモキを。って思っておりますので、青野さん、文句は言ってません、文句は言ってません。仲良くしていきましょう、これからもお世話になってますし。ね。でも、他のとこだと、怒られちゃう、怒っちゃう人もいるから気をつけて、無事にね、届けていただければと、うん、もうまた笑いすぎて汗かいちゃったもん、今。思いますので、ね。ぜひとも無事に届けてください。ね。じゃあ皆さんもですね、何かそういう、おすすめの漫画とかね。
はい。おすすめトラブルとかね。
そうですね。ありましたよ、トラブル他にも。今日まとめて言っちゃおうかな。ね、同じくこれはね、アマゾンさんでしたね。アマゾンのトラブル多いじゃねえかと。違うの、トラブルって僕で怒ってるわけじゃないの。
うんうん。
アマゾンでね、何かを買った時に、はい、これもまたね、そんない雑貨店、そんないプロジェクトのホームページからね、リンクで、ねうん、買ってますよ。うんうんうん、ね。
はい。
んで、届く予定がね、届かなくって、
はい。
で、追跡もね、
うん。
できなかったんですよ。で、アマゾンのこの配送業者ですよってなってるのに、追跡ができてなくって、はいはいはい、で、うん、あ、これちょっと困るなと思って、お電話したんですね。うん
はい、
そしたらですね、電話口にですね、男性の方が出られたんですが、はい、この方がですね、えらいセクシーなんですよ。
はあ、
誇張なしにやりますからね。
はい。
本当に誇張なしに。
うん。
すいません、和田と申しまして、これこれこういう、注文番号なんですけども、今日届く予定が届いてなくて、で、発送の追跡もできないので、ちょっと調べていただきたくて、そうですか。和田さんですね。もう一度注文番号をお願いします。
セクシーだ。
すごいでしょ。で、ああはい和田です。これこれこうです。復唱いたします。何々の何々何々よろしいですね。今お調べしましたところ配送業者が間違っていました。配送業者。こちらになりますので、このお電話番号に、おかけいただけますか？ ああ、もうおかけしますああ、もうね、おかけしましたが、その後すぐに。そしたらですね、
はい、
今度かけた先もすごいんですよ。
え？
僕ね、今の芸人さんの名前とかわからないんですけども、うん、芸人さんのね、喋り方と声にね、そっくりの人が出ちゃったの、今度。
お
教えてもらった電話番号にかけて、で、はい、すいません、これこれこうで、って話をしたら、
はい。
はい、そうですか、それは大変でしたね、って。また大変でしたね、来ちゃったの、ね。お調べしましたら、今、住所がわからないと言って、持ち帰りをしておりますので、もう一度調べて、発送いたしますって。この人誰だっけな名前が出てこない。僕のモノマネではね、伝えきれない。わかりますかね
なんとなくはわかるんですけど、誰でしたっけね。
でも、わかったら教えてください。
はい。
これもわかったら皆さんメールで教えて。はい。そういった荷物、確かに、こちらで受けたまわっております。っていう感想の方が。ああ、出てこない。ね。そういうのもですね。なんでだろう。僕ね、注文するとトラブル多い。っていうのがありますので、皆さん、いいですか、今日のですね、課題は2つです。ね。
はい。
1つは、面白い漫画を教えてと。
はい。
特にですね、キュンキュンするやつ。ね。モキュモキュするやつ。
はい。
ね。それから、配送、笑えるやつにしてね。配送トラブルとかの笑えるやつ。
笑えるやつ。
ね、で、笑えるやつで、今の芸人さんの名前が分かったら、教えてください。
はい。それは、
三つになっちゃった。わからないのはね、和田のモノマネがいけないと思うんだけれども。ね、じゃあ、それ専用のメールアドレスを、下平さんからお願いします。
はい。この番組、そんな居酒店は、毎週水曜日の配信です。番組では、皆様からのメールをお待ちしております。メールアドレスは、雑貨アット0438.jp、zakk@0438.jp です。そんないと名のつく番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトの各番組は audiobook.jp から有料配信も行っています。有料配信版には通常の配信に加えて、ここでしか聞けないおまけ音声がついておりますので、ご興味ある方はぜひ登録してお聞きください。そんないプロジェクトのホームページからも各番組や過去に配信していた番組をお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com、sonnai.com となっています。そんないプロジェクトのファッションリーダー、ゆうなさんの日常を赤裸々に綴っている文字のブログも大好評連載中です。そちらの方もぜひお楽しみください。
はい。ありがとうございました。
はい。
いやー、じゃあですね。もう僕今までエネルギーを使い果たしましたけれども、この後有料版でお話をしてみたいと思います。それでは、そんな居酒店無料版の方は、今週はこちらで閉店のお時間にしたいと思います。そんな居酒店、お送りいたしましたのは、和田と、
下平でした。
それではまたのご来店を、お待ちしております。